なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方は墓にはおられない、復活なさったのだ。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。主イエスを墓の中から復活させられた全能の父なる神様、あなたはこのようにして死の力を滅ぼし、私たちに 永遠の命の希望をくださいました。でも私たちはこの素晴らしい恵みを信じないで、たびたび不安にとらわれます。神様、どうぞ私たちの不信仰をお許しください。聖霊のお力によって私たちを信じないものではなく信じるものにしてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様の感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストの上に皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエスキリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの御言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが血を据えられたので血は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。万物はあなたのしもべだからです。私たちは決してあなたの戒めを忘れません。それによってあなたが生かしてくださったからです。この私たちの心を揺るがないものとしてくださいますように。今日も御子を復活させられたあなたの御業を喜びと望みとして生きる者たち、あなたの国、あなたの義を心から愛している者たちの心を強め励ましてください。自分の罪と咎のために飢え渇いているものを憐れみ、 その心を満たしてくださいますように。神様、あなたは私たちの教会に成してくださった慈しみを感謝いたします。今日は昨年度を振り返る総会が予定されております。多くの気づきが与えられ、あなたの導きを受けられてきた一年でした。多くを学び、気づかされた課題に取り組んで生きる恵みを感謝いたします。あなたから教えられる、どんなことにおいてもあなたの御前で謙虚に、またまっすぐに歩んでいきたいと願います。私たちの教会を助け導いてください。目に見える教会のあらゆる事柄において誠実な管理者として務めつつ、何よりも目に見えないキリストの教会を堅実に築いていくことができますように。神の国、神の義を求めていきます。いつも正しい知識と分別を与え導いてください。それで教会がまっすぐにキリストに向かって成長し、あなたの光を映していきますようお持ちください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第18章1節から8節まで、新約聖書143ページ下の段をご覧ください。ルカによる福音書第18章1節、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては、相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまで放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。
イエス様は弟子たちに、 イエス様は弟子たちに気を落とさずに絶えず祈りなさいと教えてくださいました。そのために一人のやもめ、夫を失った女の人の例え話をされたのです。そのやもめは町の裁判官に、私のために裁判をしてください、相手を裁いて私を守ってくださいと訴えてきた。しばらくその裁判官は取り合うことはしなかったんですが、ひっきりなしにやってくるこのやもめ、面倒だし放っておくと大変な目に遭いそう、だから彼女のために裁判をしてやる、その相手を裁いてやろうと、そうその願いを聞き入れたという話です。ですからあなた方も気を落とさずに、このやもめのように神に祈りなさいという内容です。ところが皆さんと一緒に一つ考えたいのですが、どんな願いでもどんな祈りでも、このやもめのように祈り続け、その願いが叶えられる時まで願う、祈る、それで良いのでしょうか。今日の聖書箇所はそのような祈りのあり方を教えているのでしょうか。反対にどんな願いでも皆さんが祈り続けて叶えられる時まで祈って、それが叶えられた、すべてが叶えられる、それは本当に皆さんにとって良いことでしょうか。私たちにとって良いことでしょうか。そうではないと思うんですね。今日の聖書箇所はそのような祈りのあり方、祈りを教えていると大きく誤解されてきたところでもあります。イエス様はこれまで弟子たちに世の終わりについて語られてきました。そして今日の箇所があるんです。これから弟子たちが生きる時代っていうのは大変な時代、恐ろしい時代がやってくる、それを生きる弟子たち、そしてこれからイエス・キリストの言葉に従って生きる弟子たち、彼らが受ける困難や迫害、困難、苦しみ、気を落とす、落胆するようなことに遭うということを主イエスは見ておられて知っておられたんです。それゆえに気を落とさずに、落胆せずに、いつもあなた方の天の父に祈りなさいと教えておられたんです。イエス・キリストに従って生きる人たち、イエス様の言葉のから右にも左にもそれず、まっすぐに従って生きる人たちは必ずこの世にあって困難やまたつまずき、苦しみ、悲しみに遭うんです。そして失望して落胆するようなことに遭うのです。なぜならイエス様の言葉、イエス様の教えはこの世の考えとはまるで違うからです。そしてそこには調和がないのです。例えばイエス様は、誰でも偉くなりたい人たちは自分を低くし、自分を低くし、皆の奴隷になりなさい、皆のしもべになりなさいと教えられました。そして先になりたいものは後のものになりなさいと教えられた。しかしこの世は上上上上と、上の他の人より上に立ちたい、他の人より偉くなりたいと思うのです。ですからこの世にはいつも妬みがあるんです。自分より上に対しては妬む、自分より下に対しては見下す、そういう人こそ自分が見下されることにおいては耐えられないのです。先になりたい、だけど後回しにされると怒りを抱くし、不平不満を抱くのです。どうして私がこんな扱いを受けなければならないのかといつも訴えるんです。怒りの中にいるということは人を許していないということです。で、人を許すこともできないんです。しかしイエス・キリストが 私たちのためにどのようにしてくださったのか、イエス・キリストの許しがどのようなものであるのかということを知っている人は、その恵みを知っている人は、人を許さないことはありません。自分のために命を捨ててくださった主イエスを知っているゆえに、自分を低く、また小さく、後のものになっても構わないのです。しかし、そのような自分自身を低く、小さくなっていきますと、この世においては、そのような人の生き方、在り方っていうのはつまらないと思われるし、見下されるのです。鳩のように人に害を与えることをせず、また平和に生きる人、しかしイエス・キリストの言葉の上に立って曲がったことに対しては一切妥協しない、しかしそのような人っていうのは何の理由もなく憎まれたり妬まれたりすることもあります。何の理由もなく悪口を浴びることもあります。非難を受けることもあります。小さく仕えているから見下され、また利用され、不当な目に遭うことも多々あります。しかし今日主イエスは気を落とさずに、すべてを知っておられる神に祈りなさい、いつも祈りなさいと教えておられます。聖書では夫を失った女、また親のいない子供に対して彼らが守られず苦しみに遭うようなことがあってはならない、彼らが虐げられてはならない、彼らのために正しい裁きが行わなければならないということが語られています。今日の例え話に出ている裁判官、神を恐れない人です。聖書にやもめとその親のいない子供たちのために語られている言葉があるにもかかわらず、それはどうでもいいと思う人です。人を人とも思わない裁判官と言いました。不当な苦しみにあっているこのやもめのこと、かわいそうとも思わないんです。それはどうした、知ったことか、どうでもいいということなんです、彼には。しかしそのような裁判官でさえひっきりなしにやってくるそのやもめの願いを聞いて、その相手を裁いてやると、そう教えているんです。ましてやあなた方の天の父はと語られているわけです。あなた方の天の父は、ここで皆さん注目すべきところは、あなた方の天の父は速やかに裁いてくださると語られているんです。速やかに裁いてください。しかし人の子がこの地上に来るとき、果たして信仰を見出すだろうかとも語られました。今日これからイエス・キリストに従って生きる弟子たち、イエス様は彼らをイスラエルの中でも最も弱い、力のないヤモメに例えて語られました。ヤモメは何もできません、力もありません。だからこの裁判官にお願いすることしかできないんです。しかしそこに私たちが学ぶべき信仰が見られるのです。どんなことがあっても、不当な苦しみにあっても、自分で相手に手を下さない、自分の手で相手を裁かない、口でも心でも相手を裁かない、非難を受けても悪口言われても悪を浴びせられても一緒になって言い合うことをしない、どんな時でもこの神様の前でやもめのように、力のない、だから神にのみ頼る、神にすべてをお任せお願いする、その信仰を学びなさいということです。私たちの主イエス・キリストは十字架の上で 周りから周りの人たちから罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しく裁かれる天の父に全てをお任せになりました。それどころか主イエスは十字架の上で血を流しながら、その苦しみの中で、しかし罵っている人、悪く言っている人たちのことを見て、その人たちが神様の裁きの手にかかるともっと哀れだから、血を流しながらも彼らのために祈られたんです。父よ、彼らは自分たちが何をしているのか知らないんです。彼らをお許しくださいと。皆さん、私たちはこのイエス・キリストに従って生きる者たちです。どんな時でもこの世にあっては人に害を与えず、人にを虐げず、ただただイエス・キリストに従っていきたい。良いことを行い、その中で苦しみを受けているなら、天の父にお願いする。むしろ苦しみを与える、不当な苦しみを与える人のためにも祈る主イエスの信仰を身につけていきたいと思います。その主イエスの信仰を心から求めていきたいと、そう願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが御子イエス・キリストを通してくださった恵みがは大きいです。その恵みの上に立って、私たちの日々の技を成していくことができますように。何事においても忍耐し、あなたがすべてを知っておられ、すべてを正しく裁いてくださる方であることを信じて生きることができますように。ただただ主イエス・キリストの教えに従って歩むことができますように、一人一人を励ましてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御胸を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。部屋がありますように。部屋がありますように。部屋がありますように。はい、それでは報告をいたします。今日はこの礼拝の後、11時30分から4月教会総会があります。昨年度の決算報告、活動報告の承認が行われます。教会の方はご出席ください。そして次回の洗礼式と転入会式は7月30日です。その時に受洗、転入会をご希望の方は、願書をお書きになって5月21日までに私宛にご提出ください。以上、報告終わりです。あなたに平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。主よ、私の目は、あなたの救いを満たした。今こそ、御言葉の通りに、私を照らされに使わせてください。願わくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願わくは、主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。